11月17日火曜日から22日日曜日まで、同時代ギャラリーコラージュで個展を開催中の岸田保さんにお話を伺いたいと思います。今回の個展のタイトルの光のとどまる場所ということで、タイトルとか展覧会 の、 あのテーマ等について少し教えていただいてよろしいですか。
はい、ですね、ガラスとか金属をモチーフに、コンピューターのフォトショップっていうソフトウェアで、まあ、精密に描いた絵なんですね。でもともと小さい時からガラスがすごく好きで、うん、ビー玉とかね、はい、遊びしたんですけどもすごく好きで、で、小学校の低学年の時にですね、タイピンが、ね、落ちてたんですね、琥珀色のガラスの。でそれを拾って、はい、まあ、大切にしてたんですね。で何でか知らないけどもガラスの光るのがすごく好きだったんですね。それは昔から好きで、高校の時に美術系の大学行こうと思って鉛筆デッサンしてたんですけども、硝酸ガラス瓶って大きな昔硝酸が入ってた、はい、ガラスをデッサンした時もちょうど美術室に窓が大きな窓があって、その前に石膏像がいっぱい並んでたんですけども、それがね石膏像がガラスの光にシルエットで映り込んでるのとかすごく綺麗やなと思って描いててですね。で、まあ、大学はプロダクトデザインを専攻して、まあ、就職してプロダクトデザインをしてたんですけども、はい、前の会社でですね質感をちょっと研究しなさいっていうことになって、例えば樹脂ですね、プラスチックの表面っていうのはそのままツルツルだと傷がついちゃう、言いやすいんですね。それで表面に細かい凸凹をつけるんですね、絞加工っていうんですけども、でそれをまあちょっと研究してくれっていうことで、いろいろ表面のガタガタとかそういう質感について研究してですね、でまあもともと好きだったんで、そういう質感の違い、なんで金属は金属に見えるんだろう、なんでガラスはガラスに見えるんだろうって考えるのが好きで、まあ、そういう研究もあって、で、まあ、今学校で質感を教えてるんですけども、絵を描くための質感を教えてるんですけども、でなんでかなと最近分かったんですね、ガラスとか金属が好きなのは。でなんでかこの間分かったんですけども
この間で
この展覧会の準備しながら分かったんですけども、ガラスとか金属、特に鏡面の金属なんかは周りにそのモチーフを置いた周りの環境が全部映り込むんですね。自分はもちろんのこと、自分の手も映るし、光源も窓もきれいに映り込むんですね。で鏡面の金属はもう壁とか天井とかも全部きれいに映り込むんですけども、ガラスもね光源がねかなりはっきりと映り込んで、窓の形とか、はい、あるいは蛍光灯の形とかっていうのはすごくきれいに映り込むんですね。で、そういうガラスとか金属っていうのはモチーフを描いてるんですけども、はい、モチーフを見てコンピューターで二次元のソフトで描いてるんですけども、モチーフを描いてて実はその置かれた空間も、ね、一緒に描いてんねやなと思って、はい、だからこう目の前にあるモチーフをずっと入り込んでいけばいくほど周りの空間がね、うん、見えてくるんやなっていうのが分かって、うん、それで面白いってずっと思っててんやっていうのが最近この個展をやるためにいろいろ準備してて分かってたんですね。
その日の天気とか
光の、うん、そうですね、
強さとか時間とか、
そうなんです。それで、もう一つその光が映り込むっていうのと、あとタイトルに、とどまる場所っていうのがあるんですけども、はい、これもねあれなんですね、北条記あるじゃないですか、行く川の流れは絶えずして、はい、しかも元の水にあらずっていうの、はい、あれは川が流れてて目の前にその川の渦とかがあるんですけども、それがずっと渦はあるんやけども その水自体はもう流れてって別のものなんですね。で絶えず新しい水が来て、でも同じ渦ができてる。で吉田健康でしたよね、
はい、
どうでしたよね。で、まあ吉田健康さんはあの人ですね、
はい、
人の移ろい、どんな時代でも人は町にたくさんいてて、うん、で同じ人やけどもその人ではない別の人が来てるけども町のにぎわいっていうのがあるっていうこと、まあ、なんだと思うんですけども、光もそうなんですね。光ってあの、真空中で秒速30万キロでしたっけ、地球7周半するんですね。でパッと見てあ光ってるって思った光っていうのはもうない、次の光が来てるんですね。その川の流れと同じで、人間が一瞬やって思ってるその一瞬の例えば 0.5 秒とか1秒にも満たない時間の中にも光っていうのは別の光、新しい光の粒子、電磁波が来てるんですね。でそれで一瞬って思ってても実は光にとっては時間の幅があるんやな。人間が一瞬って思ってるのでも時間の幅があるって、だから時間の広がりもあるんやなって。だからそのガラスとか金属に映り込んでるものを見ることで空間の広がりがあるし、でその光がキラッと光ってるものにも時間の広がりがあるんやなっていうのが、で、まあ、こういうタイトルになったんだと思うんですね。
こうキュッとこのモチーフの中に
そうです、
凝縮
されてるっていう、あの不確かなんですけど、昔ある人に聞いた話があって、あのホーキング博士でしたっけ、宇宙物理学かなんかの、ね、
ホーキング博士、はい、
やったかな。でその人の考えがあのこの世の中っていうのはあの三角形じゃない、
うん、
円やっていう話があって、どういうことかっていうと、三角形っていうのは点3つとそれから辺が3つあって構成されてるじゃないですか、はい、だから線の部分と点の部分っていうのはすごく異質なもんなんですね、
うん、
でも円っていうのはどの点とっても全部同じ均質なんですね、どこの点をとっても、はい、それはどういうことかっていうと、円はその一点を理解することで円周全部を理解できる、
うん、
三角形は場所によって質が違うから、たまたまその一点を取ったところが三角形の頂点やったとしたら、その辺の部分は理解できない、
うん、
でもこの世の中はあの円でできてるから、円の一部一点だけを理解することで、まあ世の中の成り立ちとかが分かるっていうのを聞いたことがあって、でこのガラスとかそういう金属をよく見て、だいたい15時間から20時間ぐらいかけて描くんですけども、それを一点のモチーフをずっと見ることで、実はそのモチーフだけじゃなくてそれ以外のものも理解できるようになるんじゃないかなっていうのが、で理解できたような気になるんじゃないかなっていう方が正確かもしれないんですけども、と思ってたんですね。
じゃあ、先ほど、一つの作品にかける時間の話をおっしゃってたんですけど、ええ、具体的にどういった工程で、作業がされてますか。
はい、パソコン、デスクトップパソコンで作業してるんで、
はい、
パソコンの横にモチーフを置いて、はい、それを見ながらペンタブですね、液晶タブレットを今使ってますけども、画面に直接かけるタブレットを使ってますけども、それで書いてます。ただひたすら2次元で書いてます。3次元ソフトは使ってない、
ない
んです。
画面を見ながら、
そうモチーフ見ながら画面を見てっていうのを繰り返して、だから普通の、まあ、写実的に絵を描くのと同じような、うん、全く同じで、それがただまたまパソコンになったっていうだけですね、うん、
色付けなんかは
一緒に
同じ、あ
同時に、
ええ、
色をつけながら描いてますね。15時間から20時間ぐらいでだいたいできますね。そうです、うん、そうですね。 でそれでこの間日本画の先生のお話をちょっと聞いてて、はい、面白いなと思ったんですけども、はい、まあ、高校生の方に来てもらって、まあ、デッサンの、まあ、勉強会みたいなのがあったんですけども、そこでですね日本画の先生がデッサンっていうのは客観的になす、うん、絵を描く作業だと思いがちですが、実はものすごく主観的なんですって言われたんですね。で客観的っていう意味は誰が見てもそのモチーフに見える、だから自己表現を殺して、まあ、誰が見ても同じように見える、はい、例えばティッシュの箱やったらティッシュの箱のプロポーションに見えるとか質感が見えるとかっていう、すごく客観性を持って描く作業だと思いがちなんですけども、実はすごく主観的なんです、うん、で主観的に見て見て見て描いて、で普遍性のところまで行き着くのがいいんですっていうことをおっしゃられてて、あそうやそうやと僕もそう思うって思ったのが、最初これその質感の研究とかしてて学校で教えるときに自分もそのデジタルでデッサンしてみようと思って、だからデッサンやからすごい客観的なもの、写実的に客観的に描くもんやと思って最初は描いてたんですけども、でもこれモチーフはずっと見てるとですね、でその質感のガラスの質感の、研究とかしてて、で僕って他の人よりもガラスっていうか目の前のモチーフを十何時間も見てるから、すごく観察して誰よりもこのモチーフを知ってるはずやから、これは客観的に描いてるわけじゃないって思ったんですね。僕しか見えないものを僕しか描けない方法で描いてるから、これはすごく主観的な、すごく主観的なもんやと思ったんですね。
ずっと見てる間に、
そうです、誰よりも見てるはずやと思うんですね。
はい、
モチーフの中でだいたいアンティークのものが多いんですけども、
はい、
今売られてる工業製品ソケットレンチなんかは今も売られてるものなんですけども、はい、それを15時間ずっと見てる人っていない
ですね。
ですね、 あとコップもですね、白色のコップと赤色のコップがあるんですけども、はい、あれイケアで買った、
あれはね
、
はい、
でまあ、色が綺麗だから買ったんですけども、はい、あれもあのコップをそんなに高くない、1個100円とかそのぐらいのものなんですけども、それを15時間とか20時間見る人はいない
ん
ですよね。だから誰よりもこのコップについて観察してるし、でそれってすごく主観的だな、客観的で見れないやなって。
で一周して最終的には
そうですね、だから客観的にデッサンって客観的に描くものだと思ってたのが、実はそれ自体がもう主観的なものなんやなって思ったんですね。であとはその日本画の先生がおっしゃられたように普遍性にまでいけるかどうかかな、だからどの人が見てもあこれいい綺麗に見えるとか、あるいはどの時代の人が見ても綺麗に見える、ガラスって綺麗やなって思ってもらえるとかって、そこまでいけるかなっていうのが今の課題ですね。だから個々人の考え方とか経験とかそういうなんじゃない、人間のすごくベーシックな深い部分での共感が得れるかどうかかなと今は思ってるんですけども、うん、僕は自分の作品は思い入れがあって書いてるんでいいと思うんですけど、他の人もそう思っていただけるとか、他の人に対して役立ちがあるかなっていうのが今の一番の課題ですね。
こちらの、少し違う種類の作品もあるんですけど、風景
ですね、はい、風景はそうですね、風景2枚だけ持ってきたんですけども、街歩きとか散歩とかが好きで、街歩いてるとあいいな、普通の街なんですけど、ね、はい、いいなって思う 町があって、2点あって1点はあの奈良の高畑っていうところなんですけども、そこを歩いてて写真美術館っていうのがあって、そこ行った帰りに、まあ、ちょっと写真撮って携帯でメモ程度に撮るんですね。でそれを見ながら書いたもんです。
タブレット、
あ液晶タブレットで書いて、はい、パソコンで書いてます。で昼間撮った写真なんですけども、全然色とか、
はい、
あのモチーフも動かしたりして、だから写真を撮るけどもそれを、まあ、参考資料にして書いてるんですね。で向こう側もう一点の方は夕焼けの写真なんです、写真じゃなく作品なんですけども、これも、自分の家の近所で帰りにたまたますごい夕焼け、入道雲という夕焼けがあって、で写真これも携帯で撮って、で実際仕上がった作品は夏の入道雲に秋の空なんですね。すごくちぐはぐなんですね。で夏ってあの飛行機雲ってあんまり引かない、秋の方がすごく飛行機雲が綺麗に引くんですね。で空の色もあのこれ秋の空の移動やなと思って、だからちぐ、すごく青っぽくてすごいちぐはぐなんですけども、だから元の写真とはもう全然違う移動になっているんですね。でも、あの入道雲と飛行機雲と秋色の空っていうのはあのしっくりきたんで、まあ、そのままにしているんですね。だから、リアルかっていうと実は全然リアルじゃなくて、すごく物語っていうかを作ってるんですね。
ちょっとタイプが
違いますね。だから質感描く絵とこの風景描く絵は全然ちょっと違いますね。物語的な要素がちょっと風景の方は入りますね、
はい、分かりました。じゃあ、今後のご予定としては何かここで告知するようなことは、あ
今のところはないですね、はい、また同じようにこう作品作っていってどういう風になっていくのかっていうのが自分自身も興味ありますし、でも、やっぱしガラスがすごく綺麗ですよね。あの先ほどお客さんで大学でガラスを勉強されてたって卒業された方が来られてて、あのガラスって絵に描いても綺麗なんですねって言われたんですね。ああ綺麗ですよねガラスはっていうことなんで、あのガラスは、まあ、また描きたいなと思ってますし、それ以外のあのなんていうんですか、他の質感も、ね、質感ちょっと描いてみたいなと思ってます。
はい、わかりました。じゃあ、今回の個展は22日の日曜日まで開催していますので、ぜひ皆さんご覧ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。